お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする貝部昭典さんの解説と合わせてお楽しみください。今日の物語のタイトルは、ナザレでのイエスの少年時代です。
マリア、昔エジプトから脱出したイスラエルの子供たちもこの荒野を通ったのだよ。
同じ土の上を歩いて同じような岩につまずいたことでしょうね。
その時のエジプト脱出も私たちのユダヤへの帰還も奇跡だ。天使たちがモーセに現れ、私にも。
これからどこへ、ナザレへ行くのですか？
イエスはダビデの後継者でイスラエルの王になる身なのだから、おそらくダビデのふるさとのベツレヘムへ行くべきだろうね。
ベツレヘムは小さな町よ。ヨセフ、あそこで仕事が見つかるかしら。
腕のいい大工はどこでも仕事は見つかるさ。
そうでしたわね、ヨセフ。
私はイエスにも上手な大工になれるように仕込むつもりだよ。
イエスを大工にですか？もっと大きな役目がありますわ、イスラエルの王という。
そうこうしているうちにこの子も大きくなるし、働くことを覚えなければなるまい。仕事と責任は天の恵みだし、勤勉な働き手だけが真の喜びや幸せを知ることができるのだ。
本当にその通りだわ。親として私たち生活のすべての面で誠実であるようにイエスにも教えなければね。やはり神のお力が必要になるでしょう、ヨセフ。
さあマリア、ユダヤの地だ。もう2、3日でベツレヘムに着くよ。やっぱりユダヤの地はいい。ふるさとほどいいところはないよ。
心配さえなければね。
心配しているのかマリア、何を？
笑われるかもしれないけれど、イエス坊やの命が心配で。
しかしヘロデ王は死んだのだよ。
でも誰かが王なのでしょう。もしヘロデの息子の一人でしたら、またイエスを殺させようとするかもしれませんもの。
なるほど。最初の村でロバを止めて、今の国王のことや、その後、ユダヤの地で起きたことを聞いた方がいいかもしれない。それでいいかね、マリア。
ええ、ありがとう、ヨセフ。
ヘロデ王は死んだよ。もうだいぶ前だがね。誰も悲しみはしないさ。残忍この上ない王だったからな。自分の家族を10人以上殺したに違いない。妻だとか祖母だとか、どれだけになるかわからんほどだ。中でもひどかったのは、ベツレヘムの町の2歳以下の男の子を残らず皆殺しにしたことだな。
今の国王はどなたですか？
本当イスラエル人のようだが、どうして自分の国のことを知らんのかね。
その、エジプトへ行ってたのです。
そうかい。ヘロデの息子のアケラオが治めてるよ。 アケラオもエルサレムの騒動の時、もう何千というイスラエル人を殺したんだ。やり方はひどいし、税は重いし、ヘロデ以上に憎まれている。
教えてくれてどうもありがとう。
ベツレヘムへ行くのが安全でないとしたら、どこへ行ったらいいのでしょう、ヨセフ。
私にはわからないよ、マリア。
どんな問題も必ず答えがありますわ、神という。
私もアケラオが王だと聞いてからずっとそのことを祈っていたのだ。
それなら心配はいらないわ。神は私たちにエジプトへ行くように申され、今度はユダヤの地へ帰るように申されました。神におすがりすれば、また力をお貸しくださいますわ。
しかし、まず私たちが最善を尽くすべきだよ。神はその後で助けてくださるのだ。
その夜、三人が眠りについた時、ヨセフは夢を見ました。
見よ、ヨセフ、あなたの祈りは聞き届けられ、私はあなたとあなたの妻と救い主イエスを安全な場所へ導くために来た。あなたは以前の家のあるナザレへ帰りなさい。救い主はそこで無事に成人されるであろう。
ナザレでマリアは良き妻と母親の務めにつき、愛と尊敬と調和のある家庭を築いたのです。そしてヨセフは大工の店を開いたのです。年月は流れて、幼子イエスは少年イエスに成長しました。イエスの母マリアは深い関心を持って彼の能力の進展を見つめ、完璧の印をその人格に強く植え付けるため祈りを込めて努力したのです。彼女は真心込めて、その理髪で飲み込みの良い精神を聖書を教えることによってさらに助長しようと努めたのです。
はじめに神は土とその中のすべてのものをお作りになりました。6日の間、神がものを申されるとその通りになりました。7日目に神は休まれました。先にアダムが、それからエヴァが作られました。二人は美しいエデンの園で幸せにしていました。その時、作り主はアダムがこの世にもたらした罪から世界を救うために救い主を遣わす約束をなさったのです。イエス、あなたはだいぶ大きくおなりですから、この話もわかるでしょう。とうとう人々は神がお怒りになるほど横島になってしまったのです。神はノアに命じて洪水が来ること、避難の方法を人々に説かせました。けれども人々が聞き入れませんでしたので、箱舟に乗って助かった人はわずか8人。あなたはもうすぐ12歳ですね、イエス。聖書は自然のことも大人以上によくお分かりでしょう。それからあなたはご自分が救い主についての予言を実現する身であること、神と人に対して責任があることもお分かりですね。
誰でも自分にしかできない使命を帯びてこの世に生まれるのだと思います。僕の使命がどんなものだろうと、天のお力を借りて全力を尽くしてやり遂げるのです。
それはその通りですよ、イエス。けれど誰でも他の人や世界のための祝福として生まれることも忘れないようにね。
イエスの明るさと利発さ、忍耐強さと何事によらぬ誠実さは兄弟たちの嫉妬を招いたのです。
だけどお父さん、どうしてイエスにはやらせないの？僕は昨日やったんだ。
イエスは自分の分よりたくさんやってるからだよ。
へっ、あいつ今どこにいると思う？森か丘か下の小川行ってるんだ。自然と神の御業の素晴らしさを調べるとか言ってね。だけど本当は仕事をサボってるんだよ。
ほれ、言うことに気をつけなさい。 イエスは不平一つ言わずに責任以上のことをしてるじゃないか。お前は文句ばかり並べてるが。
あいつは何でもできて僕たちより偉いと思ってやがる。
黙らないか。イエスは強くて健康で誠実な良い子だ。彼は誰に対してもお前にだって親切ではないか。今度そんなことを言ったら罰を加えるぞ。
はい。
ナザレの住人たちの邪悪さと彼らが一般に受けていた低い評価は、後にナタナエルが言ったナザレから何の良いものが出ようかという問いから見てもわかります。こうした環境にあってなおイエスは知恵も背丈も伸び、ますます神からも人からも愛されるようになったのです。
今日の聖書物語はいかがでしたか。それでは続いて解説をさせていただきましょう。
天使のお告げによりベツレヘムの幼児虐殺を危うく逃れ、エジプトに避難したイエス・キリストとその両親でした。東の国から来た博士たちの贈り物はきっとエジプト滞在の助けになったことは間違いないはずです。エジプトへどのくらいの期間滞在していたのかは分かりませんが、それほど長い期間ではなかったような感じがします。イスラエル人たちはその昔エジプトでの奴隷生活から解放され、約束の地カナン、つまり今のパレスチナに帰りました。そのエジプトからの脱出の旅とイエス・キリストの避難先のエジプトからの帰還とは関係があるような気がします。聖書に残されているイスラエル人の歴史にはいろいろな象徴や教訓というものが秘められているようなのです。ところでイエス・キリストの生まれた時のユダヤ人の王はヘロデでした。ユダヤ人の王ではあっても自分自身はユダヤ人ではなかったヘロデは、さまざまな手段を講じて王位を手に入れ、それを守ってきました。残された建物などから見ると彼の政治家としての手腕の優秀さもうかがい知ることができますが、晩年の残忍さはものすごいものだったようです。自分自身の家族などもその犠牲になっていますから、イエス・キリストの両親がヘロデの生死を気にしても不思議ではありません。さてヘロデの死後、彼の王国は三つに分けられ、彼の三人の息子、生き残った息子ですが、アケラオ、ヘロデ・アンティパス、ヘロデ・ピリポ、この三人が受け継ぎました。長男のアケラオは父親の王国の主要な部分を受け継ぎましたが、その残忍さの方もしっかりと受け継いだようです。ヘロデの残忍さを思い起こさせるようなアケラオの治めるベツレヘムに戻ることをイエス・キリストの両親は躊躇していたようです。その躊躇していたヨセフに夜の夢に現れた天使は、以前住んでいた北部のガリラヤ地方の町ナザレへ帰るように指示しました。イエス・キリストが育つ町になるのですから、環境のいい町だったかというとそれほどでもなかったようなのです。でもその頃からの生活は聖書に記録されていませんから、細かいことは分かりません。ナザレに落ち着いたヨセフは大工の仕事をするようになったようです。こうしてイエス・キリストは大工の息子として育っていくわけです。もっとも大工といっても日本などのように木を主体に作る家ではありませんから、私たちの感覚とは少し違うかもしれません。石とか漆喰がしな材料になっているのでしょうから、イメージが変わるはずです。少年に育ったイエス・キリストを最初に教育したのは当然母親のマリアだったでしょう。ユダヤ人たちは子供の教育にとても熱心で、そして幼い時から聖書に親しむようにされていました。 聖書の主な部分は歴史ですが、ただ一つの民族の歴史ということではなく、人間の罪の起源とその罪からの救いの歴史ということなのです。人間の歴史は救いの歴史というほどに、繰り返されるメインテーマは救いなのです。そしてそのクライマックスこそがイエス・キリストだったのです。聖書の一つ一つのエピソード、一書一書は全てやがて来たるべき救い主キリストを示していました。そしてそれを学ぶことによって、イエス・キリストの使命が組み立てられていったようです。さて、物語の中にイエスの兄弟の妬みの音が出てきました。聖書だけに限れば少年時代のイエスのことはほとんど出てきません。しかしイエスの働きとの関係で兄弟のことも出てきますが、出てくるというだけで細かいことは全く出てこないのです。伝承などによると、ヨセフが再婚でその連れ子が何人かいたと言われています。どちらにしてもイエス・キリストの兄弟と言われるヤコブという人がエルサレムにあった中心的な教会の指導者だったことが新約聖書にも出てきますが、イエス・キリストが教えを述べ伝えていた時には弟子として従ったような気配がないので、イエス・キリストが十字架にかかった後から従うようになったのでしょう。イスラエルの北の方にある小さな町ナザレはあまり評判の良い町ではなかったようです。後にイエス・キリストがその働きを開始した時、最初の頃に弟子になったナタナエルという人がイエス・キリストを紹介したピリポという人から、出身の町がナザレだと聞いて、ナザレから何か良いものが出るだろうかと答えていますから、評判の良くない町だったのでしょう。孟母三遷などという話がありますが、教育環境というものが大切なのは言うまでもないことです。しかし泥沼から生え出るハスの花のように環境に左右されないで育つという良い例になっているのかもしれません。教育環境というものだけに目を留める昨今ですが、そんな時に環境だけに責任を負わせるのではなく、環境を克服する強さの秘訣を探し出すことも考える必要がありそうですね。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか？それでは時間まで賛美歌をお聴きください。イエスの御名を高く、イエスの御名を高くです。 次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？島田真澄です。キリストは言われました。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが見つけがないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスの時代、種まきといえば豪快なものでした。農夫たちはわしづかみにした種を広大な畑に向かってばらまくのです。ですから時折種はよく耕された畑だけでなく、道端やまだ開墾されていない隣接の石地や茨の地に落ちることがあったのです。当時の人々にとって馴染みのあるこの情景を例えに用いて、イエスは神の言葉とそれを聞く聴衆の心について語られたのです。種は神の言葉、畑はその言葉を聞く者の心のことでした。イエスはこの例えをこう説明されました。神の言葉の種がまかれたのは4種類の心だった。まず道端に象徴される心、そのような心に神の言葉がまかれると、空の鳥のように悪魔がすぐに舞い降りてきて、その言葉を奪い去っていく。それは固い心のこと。石地の心は喜んで神の言葉を聞くけれど、その種が根付く前に辛い試練がやってくると困難を恐れて身を引いてしまう浅い心のこと。茨の中の心は、せっかく種はまかれても様々な誘惑の中でついには実を結ぶまでには至らない迷いやすい心のこと。良い地の心は開かれた心、御言葉を素直に聞き、その教えを忠実に守り、ついには実を豊かに結ぶ心のことだ。そうイエスは解説されました。神の言葉には力があります。命があります。ですから問題は種にではなく畑である私たちの心にあります。私たちの心も時に固く、時に浅く、そして時に迷いやすいのです。しかし私たちが素直に心を開き、神の言葉、イエス・キリストの言葉に聞き、まっすぐに従おうとするとき、神は祝福の中で実を豊かに結ばせてくださるのです。キリストの言葉、良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。ルカによる福音書、第8章15節。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消し印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。 AWR 日本語短波放送は今月10月31日の朝の放送をもちまして休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR ジャパンのホームページにて公開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 URL は www.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awrjapan.net です。なお、番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp、 awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。